立ち上がろうとする君に捧ぐ君への応援歌全力注ぐいつかたどり着くその時まで希望を胸に扉開いてゆこう
ドリーム夢を追う人夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクトパーソナリティの細田彩です。さて今週はゲストに俳優で写真家の根谷涼花さんをお迎えします。根谷涼花さんはミニシアターで上映される自主映画などインディーズと呼ばれる小規模作品の中でも良作意欲作への出演が多く注目を集めている役者さんです。今年8月から全国公開された映画シュシュシュの子にもメインキャストとして出演精力的に活動されていらっしゃいます。今週と来週2週にわたり根谷涼花さんのこれまでそして現在の夢に迫ります。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクトこの番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形にフェイスネットワーク
夢ドリーム
夢
夢
夢
夢
ドリーム
ドリーム
夢
夢
ドリーム
夢
ドリーム
夢
世田谷ドリームプロジェクト世田谷ドリームプロジェクト今週のゲストは俳優で写真家の根谷涼花さんです。根谷さんよろしくお願いいたします。
皆さんはじめまして、俳優をしております根谷涼花と申します。よろしくお願いします。
改めてプロフィールをご紹介もさせていただきますね。1994年生まれ茨城県出身主な主演作は第18回多摩ニューウェーブグランプリベスト女優賞を受賞したウルフナシッシー2019年公開作品根谷涼花映画監督になるそして今年夏に公開されたシュシュシュの子また2019年若手俳優にスポットを当てる特集上映企画ザ・フェイスボリューム2では池袋シネマロサをはじめ各地の映画館で特集上映されとっても話題になりました。その他 CM テレビドラマなど俳優としての活動を広げる傍らフィルム写真イラストレーションなども手掛ける多彩な根谷涼花さんですということで楽しみにしてました。改めてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。私も楽しみにしていました。
ねえ、とっても声にも深みがあるというか柔らかさもあったり素敵な声ですね。
ああ、そんなありがとうございます。もう今耳で聞いててすごい今幸せで、ああラジオだってなってます。
ラジオもでもお好きですか？
そうですね、コロナ禍で余計聞くようになったというか一番そのホッとするメディアだなって気づけて、うん、その一人でいる時間だけれど孤独にはならなくてすごく生活に寄り添えるメディアだなってすごく感動して、コロナの期間の間だけ1年間くらいですかね、友達のノーズアートガレージっていう、音楽スタジオを借りて自分でラジオもしたりしていました、
ね、YouTube も拝見させていただいて、はい、ね、ラジオ配信しながら動画も配信してコメントも拾ったりとい
ろいろやってましたね。ファンの方々に会えなくなってしまったので舞台挨拶の直接登壇だったりとかロビーに出て映画の感想など伝えたりする場面もなくなってしまったので、代わりの手段としてその声を届けたいし声を拾いたいっていうので私自身もものすごく元気づけられました。
はいね、そういった形でもつながってる感覚もありますもんね、はい、
ありますね。
はい、そんな根谷さんのまずは、プロフィールというかパーソナルのところをね聞いていきたいなと思うんですが、はい、ね、出身地は茨城県東茨城郡茨城町なんですよね、
ちょっと3つ続いてややこしいんですけど、本当にそういう名前のところで、うん、生まれました
ね。また PV でも、はい、ね、つながりと人として主役としても出演されていましたよね。拝見しました。
ありがとうございます。これも、茨城町公式の町役場と一緒に作ったものなんですけれど、町のプロモーションムービーも今までなくて、で私もその地元の作品に何か関わりたいなって思っていた時にお誘いをいただいて、もうそこからずっともう親戚の仲良いおじちゃんたちみたいな感じで、本当に今もお世話になり続けている、地元の町です、
ね、町民の皆さんもたくさん参加されての撮影でしたね。
そうですね、かなり本当に思い出深いものになりました。
ね、茨城の温かさがとっても伝わる、つながりと人 PV もでもね、はい、ご覧いただけますので、ぜひチェックしていただければと思います。そんな涼花さん、ね、夢はやはり女優さんだったんですか？
その時は夢というよりは見るのはすごく大好きだったんですけれど、ミュージカル映画だったりとか、あとはその舞台に母が連れてってくれたりとかして、すごくかっこいいなって思ってはいたけれど、将来の仕事としてすることは全く考えてなくて、ただただ裏側が見てみたいっていう一心でやってみたいって母に言ったそうです。
そしてどんなチャレンジをされたんですか？
はい、国民文化祭っていう、今もずっと続いている大きな演劇の祭りがあるんですけど、たまたまその時が、茨城のターンだったんですね、47年に1回その茨城県に来ることになるの で当時私中学1年生 で弟が小学校からその出演者募集のチラシを持ってきて、こんなのあったよって言って、でちょうど私が舞台見てやりたいやりたいって言ってた時期だったので、あ、じゃあやってみようかって言ってオーディションを受けたのがきっかけでしたね。
でそして見事合格されて、はい、チャレンジしてみていかがでした？
いやもうなんか癖になってしまいました。そのカーテンコールの嬉しさってやっぱり舞台上に立つまでわからなかったので、本当に1400人くらいの大きなホール で光が眩しくて熱くて、でもう客席の拍手もわーって割れて、でおばあちゃんとかがすごい泣いていたりとか、あの両親が喜んでくれて、多分そういう体験が私にとってその時初めてだったんだと思うんですよ。スポーツもそんなにやってはこなかったので、何か自分が好きでやったことでこんなに喜んでもらえるっていうこと自体が多分ずっと心に根付いてて、ずっとあの光景を追っかけながら今もやってるのかなって思います。
主演をゲットされて緊張感だったりとか、はい、ハラハラ感っていうのはありました？
でも逆に今までやったことなかったから、主演でもやばい頑張らなきゃじゃなくて、もう好きにやっていいんだみたいな、なんか水を得たような感じがあったのかもしれないです。怖いもの知らずなところがありました。
すごい、そこで開花して女優の道に進まれて、でデビューのきっかけというつながりはいかがでしたか？
そうですね、東京にその出てきて、しばらく2年くらいは舞台志望でやっていたんですけれど、なかなかその踊りなどやってこなかったので、やっぱり本場の東京での大きなミュージカルの舞台となると、本当に生まれた時から、踊りをやっていたりとか、そういう教育を受けてきた皆さんがやっぱ合格されているのを目の当たりにして、やっぱり経緯も含めてここじゃないんだなっていうのを感じながら、でもやっぱり落ち込むじゃないですか。オーディションに落ちたりして落ち込んで帰ってきて、でも諦めなきゃいけないけど諦めきれないって自分もいて、っていう時にフラッて入るのがあのミニシアターだったんですよ。いわゆる大きなあのいっぱい映画館がスクリーンがある映画館じゃなくて、フラッと1個しかない、スクリーンとの距離も近いような映画館に入って、すごい慰めてもらうようなことが多くて、気づいたら私もこの中に行けたらいいなっていうのが生まれて、そこからそのいわゆるインディーズフィルムですかね、自主映画って言われる世界に飛び込み始めました。
心のね、よりどころというか、ね、世界を広げてくれる場所にもなったんですね。
そうですね、はい、救われた場所に常にいるなっていうのは感じてます、
でそして代表作ともいえるウルフなシッシーでは、ね、売れない女優さん役だったり、はい、ネア涼花映画監督になるでは、ね、不器用ながらに主人公が映画監督を目指す役と、本当歯がゆさだったり、ね、不器用さだったり人間味あふれる役をやってらっしゃいます。 ますよね。
そうですね、なんか来るっていうのもちょっと面白いんですけど、そういう役が固まって、うん、やっぱりいわゆるキラキラした人とかお手本になる人じゃなくて、どこかその人が本当は隠したい部分かもしれないけど本質じゃないここっていうような弱い部分だったりずるい部分だったりっていうのを台本でもらううちに、でもやっててどうしても愛おしいし、自分も他人じゃない気もするし、例えば自分が映画や作品の中でついつい見ちゃうような人ってどういう人だろうって思ったら、やっぱりそういう人なんですよね。なんかそこがあっていいんじゃない、肯定してよくないっていうのが私の中にもあったので、演じていてすごく楽しいし、それを見た誰かにとってもなんか同じように感じてほしいっていうか、すごい肯定感を持って楽しみながら、映画の中にあなたも存在していいんだよって思ってほしくて、なのでこういう役どころが来るのはむしろめちゃくちゃ幸せなことだなって思います。
はい、やっぱりインディーズだったりとか現場の温かさ、みんなで作り上げる感じもあったりしますか？
そうですね、やっぱり基本的にその大きな商業作品と違ってお金だったり時間の余裕はかなり少ないんですよ。人数も限られていたりですとか、まあ、できることはもちろん小さくなってしまうかもしれないんですけど、だからこそアイデアを持ち出したりとか、じゃあ私ここもやれるから、じゃあここお願いねって託し合うところがすごく細かいところまで相談ができたりして、私もじゃあ衣装でここを提案します、この役だったらこういう服を着ると思うんですだったりとか、こういう食べ物が好きだと思うから、じゃあお弁当こういう風なのがいいかなと思いますとか、本当にその境なく助け合ったりお互いをリスペクトし合えるので、まあ、もちろんその映画業界自体の問題が最近明るみになったりしてますけど、そのやりがい搾取だったりとか、映画が好きっていうのをなんだろうな、その人質みたいにして、あ、じゃあボランティアでやれよとか、そういうことも強要されたりするのも実際問題で、最近ようやく明るみに出てきてきたんですけど、でも基本的にはそのちゃんと人に尊敬とかそういうものを払いながら作りたいっていう人がほとんど、私の周りではほとんどなので、なんかそういう温かみのある現場はずっとなくならないでほしいですし、なんかそういう気持ちが払われているところであれば、ずっと私はその俳優をやってる限りは続けたいなって思ってます。
うん、世田谷区内でもミニシアターもあったりするんですよね？
はい、あります。下高井戸に下高井戸シネマさんがあったりとか、あと、下北沢だとトリウッドですね。で本当に映画館ごとに表情が違うんですね。作品のラインナップですとか、その支配人の方やスタッフさんたちが好きで、あ、こういう映画をかけようって集めてきたりするので、その地方の色と、あとそこを支えている人たちの、その人たちに会いに行くみたいなのも一個楽しみにもなるかなって思います。どんどんハマっていきました。
今週は俳優で写真家の根谷涼花さんをお迎えしています。根谷さんはその写真家としても活躍されてるんですよね？
そうなんです。なんか自分で名乗ったことはなかったんですけど、だんだんと周りが言ってくれるようになってきて、あ、なんか嬉しいなって思えてきて、もともと趣味ではやっていたんですが、その自分が作品で入ったもので、本当に休憩時間中に写真を撮っていたものが、監督さんが気に入ってくれたりして、あ、このままポスターに使いたいんだけどって相談してくれたりとか、でだんだんそこが人を呼んで、じゃあ次ちょっと役者暇な時間の時、自分の出番じゃない時撮っててくれないかって別でお願いしてもらったりとか、逆に写真だけで現場に呼ばれることもだんだん増えてきまして、本当に人伝いなんですけども、なんかやらせてもらってはいますね。
すごい SNS のね、写真だったりも本当温かさがね伝わってくるんですが、今度写真集も出すんですか？あ、
そうですね、実はそういう相談をもらって、三軒茶屋から近い歩いていける世田谷233というギャラリーがあるんですけど、そこの関係者さんにも映画の現場で知り合いまして、でやっているうちにちょっと誘ってくれて、写真集を作る相談だったりとか、11月3日から11月15日までポートレート展というのがあるんですけど、あえて今年の2021年に撮影されたポートレート、人の人物写真ですね、私は3枚出展するんですけど、いろんなそのアーティストさんだったりとか写真家の方が、一緒にやる合同展が開催されます。そこにも参加する予定です。
絶賛開催中ということで、15日までポートレート展、世田谷の233ギャラリーで開催してるんですね。
はい、
その写真撮り始めたのはでもいつ頃ぐらい、どんなカメラを？
5年前 に6年前かな、21歳の誕生日に写真家の馬場新海くんっていう友人がいて、彼がその当時昔使っていたペンタックスの ME っていうフィルムカメラ、40年前のカメラですね、完全アナログなんですけど、それをプレゼントしてくれて、最初はその映る側だったんですけど、やっぱりどんどん映ってると裏側も見たくなっちゃうみたいで、その舞台を見ていたらやりたくなったとか、映画見ていたらちょっと裏側を見てみたくなったみたいな感じで、写真もそうやって始まって、でずっとそのフィルム写真を撮りためていたらいつの間にか本当5000枚くらいになっていて、並べてるうちにその写真が、じゃああなたの写真すごい面白いしいいからちょっとやってみないかって言って、本当に手作りで少しずつ進めているんですけど、写真集を編んでいるところです。
フィルムだと味が出るかと思うんですが、どんな風に写したいなっていう風な思いもあったりするんですか？
でも本当に日常の風景、ただちょっと切り取るだけでももう絵画みたいだし、映画の風景みたいだし、やっぱりフィルムだと少し何でしょうね、厚みがあるように感じます、空気も一緒に閉じ込めるというか、粒子も粗いんですけど、デジタルと違ってのぺーと綺麗にはならないし、多少のブレだったり質感だったりあるんですけど、そこの匂いとか、暑さとか空気とか光の眩しさとか、なんだろう、見えないものの方が閉じこもってるような気がして、でやっぱりその私自身すごく忘れっぽいっていうのがあるんですよ、目の前のことにはすぐにこうなりすぎてしまうので、なんかそういうのを忘れないために、自分も残すために、写真、しおりの代わりに写真にしている感覚がありました。
たくさんの作品を撮ってらっしゃるかと思います。イラストも本当に温かいですね。
ありがとうございます。そうなんです、絵もいろいろ趣味でこっちも描いてるんですけど、でも一番最初は絵から始まった気がします。最初の夢もイラストレーターか漫画家って言っていたので、なんかその自分が見たいものとか心地のいいものを出すのがすごく昔から好きではあったんだと思うんですけど、ただその描いている時って自分がその時できないこととかもはっきりわかるんですよ。あ、全体しかぼやっと見れてないなとか、逆にもう何かに集中している時は背景とかおざなりになって小さなものが本当に大きく描いちゃうなとか、その時の自分の状態がすごく残ったり分かったりするので、最近困った時に書くようにしてる気がします。お仕事で依頼をもらう時以外は、なんだろう、セラピーじゃないですけど、実際その絵画療法っていう心理学療法があるんですけど、それを自分でやってたんだなって最近になって気づきました。
気分転換であり心を整えるための。
そうですね、なので一度描いた絵は同じように描けないです、全く。はい、
まさに表現者であってクリエイターでもあるね、根谷涼香さんということで、もっともっとお話聞きたくなったので、また来週もぜひお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
今週のゲストは俳優で写真家の根谷涼香さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんが世田谷の街の魅力を現地から伝えてくれます。では早速呼んでみましょう。雅代さん、
はい、世田谷の街のことならお任せください。世田町散歩、リポーターの塚田雅代です。今回は三軒茶屋エリアからおすすめ情報をお届けしますが、東急田園都市線三軒茶屋駅北口 B から徒歩5分のところにあります畳カフェ T 畳にお邪魔して、お話は店長の百瀬雅俊さんに伺います。百瀬さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、こちらは畳カフェということで、どういったお店なんでしょう？
実家が、畳屋で、僕は長野県松本市出身で、畳も長野県の松本市で作っているんですけど、そこから、東京に発信したいっていう気持ちが強くて、で三軒茶屋から日本茶と掛け合わせたカフェとして、あの気軽に足を運んでもらえるところに畳というものを作りたくて、オーガニック日本茶と畳カフェというコンセプトにしました。
畳屋さんがご実家なんですね。
はい、そうですね。
あのその日本茶の、オーガニックパウダーというのはやはりこうに使うといいんですかね？
やはり、日本茶というのは農薬がすごい使われているもの だったんですけど、最近では無農薬の日本茶がまだ 3% ぐらいしか普及されてないんですけど、まあ、それを使うことプラス、オーガニック日本茶をパウダーにすることによって今、茶殻がゴミとしてすごい出ている中、そのゴミをなくすっていうところを追求したところが抹茶パウダーを使うっていうところに至りました。
では百瀬さんのおすすめのメニューを教えてください。
はい、抹茶ラテのホット無糖と米粉の抹茶どら焼きのセットになります。
はい、こちらどら焼きは1枚1枚オーダーが入ってから手焼きするんですね。
はい、
どら焼きの皮の間に丸く丸めたあんこがポンと乗っていて、とっても可愛らしい形ですね。
はい、ありがとうございます。
では早速いただきます。あ、本当だ、できたて熱々ですね。いただきます。うん、あ、この抹茶の味がしっかりしたあんこ、そんなに甘くもなく優しい甘さで、そしてこの皮も柔らかくて美味しいです。
ありがとうございます。
このどら焼きにそして抹茶ラテ、
はい、
うん、あ、本当にこの抹茶の渋みとそして牛乳のほんのり甘さが無糖にしてもとっても美味しく感じます。
はい、ありがとうございます。
これはこの冬もうおすすめですね。
はい、ぜひ召し上がっていただきたいです。
こちらオープンされてどれぐらいになります？
1年半になります。
どうですか、この246沿いちょうど目の前には昭和女子大がありますが、百瀬さんから見たこの三軒茶屋の魅力というのは？
三軒茶屋の方はもう特に皆さん優しいなっていう印象で、すごい僕の作るドリンクっていうのは、3分から5分ぐらい一杯一つ一つ立てて作っているんですけど、その中でもやはり 4,5 人ほど並んでしまうと10分20分とか待たせてしまう中、皆さんゆっくりと待っていただけるっていうのがすごい嬉しいなと思います。
ではぜひリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
今三軒茶屋から徒歩5分で246沿いで、オーガニック日本茶タダミカフェティータタもやっておりますので、よかったら、来てみてください。
では最後に百瀬さんの夢を教えてください。
僕は今、日本茶畳を広めていますが、最終的には日本文化を世界に広めていきたいと思っております。
ぜひ頑張ってください。
ありがとうございます。
はい、さあ今週は三軒茶屋から畳カフェティータタモをご紹介しました。お話は店長の百瀬正俊さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あやさん、こちらからは以上です。
まさよさん、ありがとうございました。タタモさんのどら焼きも美味しいんですよね。行きたくなりました。さあ今週もお聞きいただきました、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田まさよさんでした。
世田谷ドリームプロジェクト。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組ではラジオで夢を語りたい人を募集しています。こんな夢、目標があるよ、ラジオを通して伝えたいという方、ぜひ番組までお寄せください。
834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com 世田谷ドリームプロジェクトまで。その際、プロフィール、発信している SNS に加えて、夢、目標としていること、現在の状況なども詳しく書き添えてくださいね。そして番組の公式 SNS としてインスタグラム、フェイスブック、ツイッターなどもありますので、ぜひチェックお願いします。応援ソングのリクエスト、メッセージも待ってますよ。さあ、この番組は直近の放送でしたら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができます。聞き逃した方、チェックしてみてください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。